はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日はオフェンスの話ですね。3秒バイオレーションギリギリまで立ちましょうというね、ポストプレーの話をしたいと思います。ここ最近ポストプレーの話がね、少し多めにしております。まずポストアップはもう時代遅れかっていう話と、あとは、先日はですね、スリーアウトツーインという戦術はもう時代遅れなのかみたいなね、話をして、まあ結論から言って私の考えだとそんなことないよということを、言ってるんで、もしよかったらそちらの動画もね、見ていただければと思うんですけど、今日は3秒バイオレーションの話であります。制限区域、まあ、最近はペイントエリアということが多くありますが、あそこのね、長方形の中にオフェンスは3秒以上とどまっちゃいけませんよっていうルールがあるんですね。でもこれってなんか今の時代ほとんどなくなりましたよね。審判やられてる方はどうでしょうか。3秒のバイオレーションコールしたっていう記憶がありますか、最近。ベテランの方はね、多分昔と今と比較していただくと分かると思うんですけど、明らかにこの3秒バイオレーションってコールする回数減ってると思うんですよ。今の流れでね、その制限区域近辺でプレーするっていうことが減ってきて、ファイブアウトオフェンスだったり、インサイドの選手でも中にポジション取るってことがあんまりなくなってきた時代の流れで、ほとんど上のレベルのね、B リーグだとか NBA とか見ても3秒バイオレーションってなんかほとんど見ないから、ややもするとそのルール、あんまり知らない選手、初心者でね、最初トラベリングとか、ダブルドリブルとかね、そういう、何がファールかとか、これはゼロステップでどうなのかとかね、そういう話はするかもしれないけど、3秒バイオレーションってあんまりなんかもう知らないんじゃないかなっていうぐらいのルールになっちゃったと思うんですね。でも、私の持論はね、3秒バイオレーションに限らず、ルールギリギリがナイスプレーだと思うんですよ。何でもそう、ファールギリギリのディフェンスが、やっぱりナイスディフェンスだと思うし、トラベリングギリギリのステップが、やっぱりナイスプレーだと思うんですね。ルールってそこまで、そっから先行ったらもう相手がバスケットになりませんよっていう、そういうのがルールじゃないですか。これ以上やったらもうディフェンスできません。ね。3歩以上、これ以上歩かれたらディフェンスは守れませんだし、ダブルドリブルみたいに持たれたらもう絶対ディフェンス守れませんなんで、そのギリギリがやっぱり一番こう相手にとって嫌なプレーなんですよね。っていうことは、3秒バイオレーションってものがもうなんか時代の流れで廃れつつあるけど、逆にね、3秒ギリギリまでいるっていうことのメリットってすごい多いなって最近思うんですね。なので、ちょっとこの辺を紐解いて、特に大きい選手がいるとか、逆に大きい選手がいなくても、やっぱり確実に2点を取りに行く作戦をね、立てたいという方は、このポストアップして制限区域の中に居続けるっていうことはね、結構大事じゃないかなと思うんですね。で、私が思うに3つね、制限区域に3秒ギリギリにいることのメリットってあると思います。1つがですね、3秒いるとボールが入っちゃうんですね。まあ、オフェンスの立場からすると入れやすくなると、ディフェンスからすると入れられちゃうっていうことです。やっぱり、ディフェンスがこうポストで、パスを入れられないのにディナイをしているっていう時に、長く長くいられるとですね、どうしても押し込まれちゃうんですよね。で、相手の方が大きくても、ずっとこうやってファイトしてですね、ボールここちょうだいっていうふうにターゲットなど出され続けると、結局そこ入っちゃうんですよね。オフェンスの方がやっぱり有利だから。だから、よほどの、体格差がない限り、ずっとポジションを取り続ける。まああえて言うとですね、制限区域に3秒以上いちゃいけませんよっていうルールがなかったら、ずっとゴリゴリゴリゴリいればですね、ちっちゃくてもボールが入っちゃうんですね。だから、まあ、長くいればいるほどボールがインサイド入ると。で、これも私の持論ですけれども、ドリブルよりもパスの方がやっぱり早いんで、ドリブルでね、ドライブしていくよりもですね、パスでズドンって中に入れた方が、やっぱりペイントアタックとしては早いんですよね。だからボールが入りやすくなるっていうのが制限区域に続けるメリットの一つ目です。で、二つ目は、それに付随して、やっぱりファールをもらいやすい。ディフェンスからするとファールをしてしまいやすいっていうことですね。中でこうコンタクトしてるので、ボールがパスが入れられた瞬間に、あ、まずいと思ってこう手を伸ばすと、当然接触があって、そこでファールになったりとかですね、ボールをもらう前にファールをもらってフリースローがもらえるとか、そういうところがあるので、やっぱり体を張って3秒ギリギリまでいるっていうことは、ファールをもらうことにもなるかなと思います。で、3つ目がリバウンドが有利っていうことで、まあ、ある意味これが一番最大かな。ボールがもし入らなくても、ファールももらえなくても、外からシュートを打ったらですね、ずっとそこにいるわけなんで、そのままオフェンスリバウンドいけますよね。 だからリバウンドが有利になっちゃう。私も若い頃から審判を、ずっとやらせてもらってましたけど、審判の視点でいくと、やっぱり3秒バイオレーション吹かなきゃねって言われるときって、二言目にですね、あのままじゃリバウンド有利だもんねっていうような言い方をしてたんですね、あの先輩の先生と。だから、やっぱりそこにいるだけでリバウンドに有利になっちゃうっていうことを考えると、逆に言うといた方が得っていう、そういうね、ことになろうかと思います。それで、最後付け加えたいというか強調したいのは、3秒バイオレーションって実は5秒なんですよ。わかりますか？これ3秒バイオレーションで実は5秒なんですね。これどういうことかっていうとですね、1、2、3秒って数えるんですけど、審判からすると0、1、2、3、笛なんですよ。プレイをこう見てて、あ、入ったっていう発見がまず0ですね。発見が0なんですよ。で、あ、入った。で、ポジション争いして1、2、3って数えて、ピー、はい、バイオレーションっていう風に吹くはずなので、実質ですね、0、1、2、3、ピーなので、これは、実質5秒いられるんですね。はい。で、5秒いた後に、ボールが入って1対1とかっていうんだったら、それは当然そこでピーって吹かれますけど、5秒ギリギリいて、1回出る。っていうことを当然すればそれはそれでいいし、5秒いた時に他の人がシュート打ったらそれは3秒吹かれないので、先ほど言ったリバウンドが有利になるということなんで、かなり長い時間いられるものなんですね。だから教え方としてインサイドをしつこく教えたいのであれば、もう3秒バイオレーションなんか気にせずに、もうずっといろというぐらい言ってもいいぐらいまで、意外と試合中はいられるものです。はい。なので、その5秒間ギリギリまでポジションを取るっていうのは、これは非常に脅威なことなので、まあ最近少し廃れつつあるですね、ポストアップ、その脅威を見直してみませんかみたいな話をここ最近私ね、してるんで、ちょっとこの3秒バイオレーションというものの意味についても、私なりに言語化してみました。いかがだったでしょうか。今日の放送でね、なるほどと思った方、ぜひグッドのボタンを押していただければと思いますし、いやそれは違うよという方はですね、低評価を押していただいてコメントをお寄せいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日も最後までありがとうございました。バスケの大学毎日放送しております。ぜひチャンネル登録をしてまた次の動画でお会いしましょう。ボイシーポッドキャストでお聞きの方もありがとうございます。はい、最後のお知らせですね、無料メルマガ、発行しております。ぜひとも登録してください。メルマガを登録していただくと2日に一度私からあなたに、コーチングについてのいろんなアドバイスさせていただきます。無料にてお試しください。メルマガもすでに登録していて、もっと深くね、バスケについて学びたいとか、三原と連絡を取り合いたいという方はですね、バスケの大学研究室という学びの場がございます。Facebook で参加していただくのが基本のパッケージになっているんですけれども、その内容だけ知りたいという方はですね、 YouTube メンバーシップで参加する、それからボイシープレミアムリスナーで参加するという2つの方法があります。ボイシープレミアムリスナーの方は初月無料となってますので、今日6月1日ですから、ぜひ今から入っていただくと、1ヶ月間丸々無料でお試しできますので、ぜひご検討ください。お示しのリンクから入っていただくと、1ヶ月無料となっています。はい、ということで本日もありがとうございました。三原学でした。それではまた。